一之助のそこが知りたい。
サンデーリカーズ、続いては私、春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ、専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが。
お、待ってました。
覚えてますか？先々週、このコーナー始まって以来の、珍事件が起こった。
珍事件。
電話ゲストが電話に出ないということがあったんですけども、うん、なかなか、稀有なことがありました。
そうです、パンチの
今朝はですね、じゃあその、ケツを拭ってもらおうということで、はい、その電話に出なかったご当人が、スタジオに来てくれました。
はい、
やったー。映画史時代劇研究家の春日太一さんです。おはようございま す。
申し訳ありませんでした。春日太一です。
どうですよ、
よろしくお願いします。
なんで出なかったんですか、
はい、
あの時、まあ、ちょっと3ヶ月に一遍ストレス解消で熊本に飲みに行く機会とちょっと重なってしまって、朝7時なら大丈夫かなと思ったら、大丈夫じゃなかったと。
だいぶストレスが溜まっていらしたということ
で、申し訳ありませんでした、本当に申し訳ありませんでした。
こんなことその前の日の夕方ぐらいのツイートで、春日さん、よっしゃ熊本行ったるでみたいな
ね、
6時くらいから飲みに行かれた形跡を残し、
そしたら、戻ってこなかったってことで、
そうです、
そういうことです、
はい、
いいんです、そんなことは別に私は気に留めません、
はい、
ということですね、今日は来ていただいて、
そうなんですよ、
朝早く
ありがとうございます、
電車に乗ってきてもらいましたので、どうか今日はよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。
ということで、なんで春日さんをですねお招きしたかというと、この本でございます、中台達也が語る日本映画黄金時代、PHP 新書から出ておりまして、中台達也さんね、もうおなじみでございますけれども、役者になって60年、現在80歳という芸能界の大御所でございますが、黒沢映画の影武者乱など多くの名作に出てます。この中台さんに春日さんが15時間ものインタビューを行ってまとめたのはこの本でございますよ。私も読ませていただきましたけども、中台さんのこのロングインタビューの、では今まであったんですか、
そうですね、こういう形で映画に特化したものっていうのはなかったんじゃないかな、おそらくという気はしますね。
その出演されてる映画のエピソードも
ね、
ご自身の、ね、役者感みたいなのがみんな入っているね、大変に面白い、
非常に面白い、
もそもそも中台さんに興味をお持ちになったきっかけっていうのは何だったんですか。
そうですね、もともと僕は裏方さんの、時代劇 のずっと聞き書きをして、それを本にしたり記事にしたりしてたんですけど、それは、時代劇のこれから面白くしていく上でもっと技術を伝承しないといけないっていう意味でやってたんですけど、気がついたら裏方じゃなくて表方が実は技術の伝承ができてないんじゃないかっていうことを危惧するようになってきて、だったらその表方の人の技術を伝承していく聞き書きをやろうと思ったんですよね。その時にじゃあ誰から始めようかっていう時に、一番そういうのを持ってる方というか、一番その世界の上にいる方からやった方がいいかなと、やってみたいなと思ってて、頭に浮かんだのが中台達也さんだったんですよね。
表方の技術の伝承というと、具体的には、
演技ですよね、芝居、お芝居、時代劇のお芝居がちゃんとできる人っていうのは、例えば盾であったりとか、セリフ回しであったりとか、滑舌であったり所作であったり、それがちゃんとできる人は今どんどん時代劇の世界から減ってきてるような、気がしたんですよね。それは時代劇に限らずお芝居全体に言えることなんじゃないのかなって思ってまして、そういう中でじゃあその技術っていうのをちゃんと伝えていかないと、どうしても職人の世界に近いのがあるので、みんな見て覚えろっていうところが多分あると思うので、だとしたらちゃんと言葉で残しておかないと後継者が出てこないんじゃないかなっていう怖さがちょっとあったんですよね。
中台さんにインタビューをこうオファーされたわけですよね、
はい、
どういうふうな最初 の、はいはい、応対でしたか。
いやもうそこは出版社の方に基本的にこういうのは役者さんの場合は出版社通して多分マスコーから行かないと応対してくれないだろうと思ったので、どこからのこう版元さんからお話来るまではちょっと待ってたというか、いろんな曲には版元さんにやれませんかっていうことをちょっと言ってた部分があって、それで PHP さんから話いただいて、できることになったんですけれども、それでやっぱり OK もらって、改めて現実になってみるとちょっと足はすくみましたけれども ね、はい、
緊張するでしょうね。だいたいプライベートな感じってあんまないじゃないですか、
ね、
私生活が全然わからない。
そうですね、とにかくやっぱりあのお顔で、あの声で、あの実績を持たれてる方なので、もう本当に最初のインタビューの時は、大体僕人見知りするので、前の日は大体インタビューの前寝れないんですけど、中台さんの時は2日前から寝れなくて、
だいぶ睡眠不足の状態 で、
もうそれでどんどん駅が近づくにつれて、もうこのまんまなんか世の中終わってくれたらいいんじゃないですけど、もう怖かったですね、近づくの
ができる前に。で
実際にその取材現場の梅塾 の稽古場に着いた段階でもうヘトヘトになってまして、 もういいやみたいななんか感じでしたよね。
やっぱりインタビューされる際はもう、はい、とことん調べてから行くわけでしょうね。
そうですね、もう、うん、あのできる限り調べるだけ調べて、いくらどういうお話されても応対できる状態っていうふうにしておかないと、うん、やはりこちらも成り立たないと思うので、知らないっていう顔してしまったら多分そこでインタビューって終わってしまうと思うんでね。
はい、どうでしたか実際15時間、はい、10回に分けてされたそうですけど。
そうですね、1回1時間半ぐらいあのいただいて、うん、でも楽しかったというのが正直なところですね。始まってみると、まあ、最初は本当にあの現れた瞬間から、あの後ろによく漫画で大物が現れるとバオーンみたいな、はい、あの擬音がありますけど、ドーンとか本当それを背負って現れたんですよ中台さんが。でもそれにだんだんこうお話ししていくうちにこう人間性が見えてきて、うん、で本当にお話も一生懸命なんというか、うん、こちらに分かりやすいようにお話しいただけるし、一個一個のエピソードが本当に面白いので、もう楽しくてしょうがなくて、もう準備する作業がもう次からは楽しくて、もうこれ準備したらこれも聞けるんじゃないかとか、そんな感じでずっとやってましたね毎回。
実際話してみて、はい、感じたことって何かありますか、はい、中台さんのお話から。
そうですね、もうとにかく、なんすか、まず記憶力がすごいっていう、ですから、まあ、デビューされて60年ですけど、もう本当に60年前のお話をすごくビニー入り際にわたり、もう再現されながら、しかも、はい、あの一流の役者さんなので、もうそれこそ、まあ、落語じゃないですけど、その場で一人芝居をされながら、例えば勝さんとのやり取りだったら、片方で勝さんの真似をしながら二人のやり取りとか、金之助さんだったら金之助さんの真似をしながら中台さんお話になるんですよね。だからもう目の前にその映像がどんどん浮かび上がってくるというか、またそっくりなんですよ。やはり役者さんとしてすごいので。
贅沢ですね。
そうなんです、ものすごく贅沢です。
1対1で、
はい、一流の人って記憶力良くて、あとモノマネがうまいですよね。
そうですね、
なるほど、は
い、その細部を取り入れて、
その表現力っていうのがやっぱりアプローチがちゃんとしてるんだなっていうのを改めてそれで思いましたね。
本の中ではですね、中台さんもともと人前に出るのは苦手だった、
そうですね、
役者になるなんて思ったことないって書いてあるんですけど、はい、これは驚きですよね。
そうですね、本当にあのもともとやっぱりあれだけ60年もやられるので、なんかすごく情熱を持って入ったのかなと思いきや、実を言って、まあ、当時の人たち他の方々伺ってもいいんですけど、やっぱり食べられないっていう現状戦後すぐであったので、それで、まあ、まず食べるためにはどうすればいいか、売りになるものは何かって言った時に、まあ顔だというのを人から言われて、じゃあやってみようかっていうことに。
顔がいいから役者になった方がいいよって言われた。
そういうことですね、
生活のために、
しかも大井競馬場でバイトしてる時に言われたっていうね、これがすごいあれですよね。
結構、
はい、
すごいきっかけ、
まあ、苦労されてるとは思ってましたけど、はい、相当子供の頃とか凄まじいですよね。
凄まじいですね、本当に。ずっとインタビュー中、中台さんがそのコンプレックスって言葉を何度もおっしゃってたので、本当にそれどういうことなのかが知りたかったので、一番インタビューの最後の日に、あの一回それ丸々咲かせていただいて、そのコンプレックスってどういうことなのかっていうことをお話しいただいたのが、この第一章に、まあ、載っているその、まあ、生い立ちのお話なんですけど、本当にそれが衝撃的でしたので、もう本当そのまんまこれは僕の言葉は一切返さずに載っけようというふうに思ったのが今回のやり方はそうでしたね。
ここで言わない方がいいです ね、
そうですね、読んでもらった方がいいですね。
ぜひ本当にお読みいただいて、
どういう方、
あの本当に痛烈ないろいろな思い出があるので、
中台さんの語り口だからこそまたね、伝わってくるものもすごくありますよね。
そうですよ、で面白いエピソードとしてはですね、はい、そうですね、あの黒沢さんの、黒沢明監督のね、はい、で映画にも出ないと決めてた、
そうですね、あの死にの侍にエキストラで出た時に、はい、まあ、あのかなり厳しいダメ出しを受けて、ね、あの一人だけ半日ぐらいもうずっと歩く行ったり来たりだけやらされたっていうので、それがまあトラウマになっていて、なので次黒沢から話来ても断るぞって思ってた時に用心棒のお話が来たっていうことなんですよね、三船さんの相手役としてっていうね、
それやっぱり中台さんぐらいの人でも根に持つことってあるんです
ね。あるんですね。
いやでもやっぱりあのぐらいのクラスだと逆にいろいろな執念というんですかね、そういうのがたくさんあって、またエネルギーになってるのかなっていうのはいろいろと伺ってて思いましたけれどもね。
これはなんか思い記憶に残る中台さんらしくないっていう か、 なんか意外だなっていうようなエピソードなんかあります？
そうですね、もう意外な、まあ、意外ったこと多いんですけど、あの人とにかく麻雀よく負けてるっていう話を、あの本の中で伺って、あの、まあ、最初人間の条件の時に、まあ それこそ金子信夫さんだったり小沢栄太郎だったりと麻雀やって、うん、思いっきりその人間条件のロケ先でボロ負けしたりとか、うん、今度はあのなんかあの成瀬みきおの映画で原節子とか、うん、淡路恵子さんに囲まれてまた麻雀やってボロ負けするとか、その大先輩の恐ろしい人たちと絶対麻雀強さの人たちとやって負けるっていう、その度になんか奥さんにいろいろとお願いするっていうようなシーンがあって、
そこ視野に行ったりとかね、
そうですね、
っていうかなんでそんな役者さんみんな麻雀してんだって、
好きなんですかね、
空き時間が多いっていうのも多いですよね、映画の場合特にあの時代は準備が長いですからね、
そうそうたる方に自分からお願いしてやっていたっていうのもまたすごいです
よね、そして負けるという、ね、それがなんかすごいチャーミングでしたね、
そうですよね、
この重厚な顔から想像つかない
でしょ、
麻雀で取られまくって
る、そうですね、負けちゃうっていう可愛らしいところ、
ですね、春日さんは本を今までいっぱい出してますよ、はい、天才勝慎太郎、それから私読ませて、はい、仁義なき日本沈没という、はい、東方 vs 東映の戦後サバイバルという本を出して、はい、これからちょっと時代劇関係でこんな本書きたいみたいな、なんか
そうですね、今あの今年今準備しているのは、今年で実は京都の撮影所取材始めて10年になるんですけれども、うん、それをちょっと一つ節目として、まあ、京都 の, あの、まあ、これまでと今とっていうのを総括する本を2冊今準備中なのと、あと一つちょっとまた一人あのすごいレジェンドの方に、
レジェンド、
ええ、今インタビュー中なので、これは夏ぐらいにちょっと媒体を言えるかなみたいな状況なんですけれども、
楽しみですね、
お楽しみいただければと、
はい、春日さんの著書永大達也が語る日本映画黄金時代は PHB 研究所から税別780円で絶賛発売中でございます。ぜひお買い求めいただいて、
はい、
どんな生い立ちなのか永大さんに興味持っていただけたらなと思いますが、す、ね、春日さんどうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。そしてもう申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
まだ見てるということでございます。今朝は映画史時代劇研究家の春日大志さんに話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでお送りするのは U2 Where the Streets Have No Name 約束の地。